神戸新金三上公也の企業訪問。阪神淡路大震災から24年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店などをご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
この町が好きだから、この町の皆様のお役に立ちたい。地域と信頼でつながる。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業やお店、団体などを訪ねて、その歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は公立大学法人兵庫県立大学をご紹介します。産学連携研究推進機構産学校連携推進本部長、産学校連携のですね、推進本部の副本部長で特任教授兼リサーチアドミニストレーターの上田澄博さんにお話を伺いましたので聞いてください。さて今日は公立大学法人兵庫県立大学産学連携研究推進機構産学校連携推進本部副本部長の上田澄博さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
さてこの上田先生のところの産学連携研究推進機構、これはどんなところなんでしょうか。
はい、産学連携とは産業界と大学などの教育研究機関が連携して研究開発教育などを行うことです。はい、産学に官庁を加えて産学官連携と呼んだりもしますが、私たちは官だけでなく公益の団体を含め産学校連携と呼んでいます。
なるほど。
で産業界はですね、はい、大学等の教員研究者の持つシーズやノウハウを活用し、例えば新技術や新製品の開発をスピーディーに効率的に行うことができますし、大学としては大学の使命の一つである社会貢献の実施にあたります。また大学の最も重要な使命である教育研究を進める上で産業界の方々に講義をしていただき、学生が社会勉強をしたり研究課題を検討する上で社会のニーズを確認したり研究資金の獲得にもつながります。
なるほど。で、さまざまなあのセンターがこの機構の中にはあるんですね。
はい、本機構の中にはですね、人工知能教育研究センター、通常 AI センターと呼んでいるもの、はい、それから金属新素材研究センター、水素エネルギー共同研究センター、研究科学連携センターなどがあります。このセンターの運営も産学連携研究推進機構が担っています。
なるほど。神戸信用金庫と兵庫県立大学、この関係というのはどういうことなんでしょうか。はい、
2008年にですね、産学連携に関する連携協定を締結させていただきました。
はい、
企業の活性化の支援に関する事項や企業関係者等の人材育成に関する事項、それから企業ニーズの発掘集約および大学への紹介斡旋に関する事項でございます。で、具体的な交流状況ですけども、産学連携の研究会を毎月やったり、神戸信用金庫さんの顧客さんの課題への対応をしています。
はい、
また後でご紹介します兵庫県立大学シンポジウムの協賛もしていただいています。
なるほど。ということで、その神戸信用金庫も協賛している知の交流シンポジウムが9月27日の金曜日に行われるということなんですね。
はいはいはい、この知の交流シンポジウムといいますものは、兵庫県立大学が主催する最大級のシンポジウムで、開催日時は2019年9月の27日金曜日10時半から19時10分で、開催場所は神戸商工会議所会館です。シンポジウムの内容はAI、IoT、エネルギー環境、ライフサイエンス、防災・減災、グローバルビジネス、人材育成などに関する先進的な取り組みに関して、講演を9件、ポスター展示を約100件行います。講演では、学外の有識者を招いて行います特別講演を3件実施いたします。
はい、
1つ目の特別講演は、日本で唯一の自然科学の総合研究所である国立研究開発法人理化学研究所の松本博史理事長様にお願いしています。演題は、これまでの科学 これからの科学です。今後100年の科学の礎を築いてきたこと、これからどのように未来を切り開いていくかのお話を拝聴できると楽しみにしています。
はい、
2つ目の特別講演は1887年にこの神戸の地で生糸の商社として誕生した新鋭株式会社の小野浩二代表取締役社長様にお願いしています。小野社長様は兵庫県立大学の前身の一つであります神戸商科大学のご卒業です。演題は130年企業の新たな挑戦、生糸の商いから繊維、食品、物資、電子という暮らしを支える様々な分野へと展開してきたこと、豊かな発想と積極果敢なチャレンジ精神で未来を創造していくという熱いお話が聞けるものと期待しています。3つ目の特別講演は水処理装置配管のエンジニアリング企業である株式会社岡村の代表取締役社長岡村武和様にお願いしています。岡村社長様も神戸商科大学のご卒業で同窓会淡水会の会長に就任していただいています。演題は東南アジアにおけるインフラ供給事業への取り組みと人材育成です。グローバルネットワークを構築されてきたご苦労話やグローバルビジネスを支える人材育成の取り組みに関してお話が伺えるものと記載しています。シンポジウムへの参加申し込み問い合わせ等は兵庫県立大学のホームページのイベント欄に掲載しています。ご来場をお待ちしております。
はい、一般聴講もできるということですので、ご興味のある方はぜひお申し込みをしてください。県立大学のホームページのイベント欄に載っているということですね。
はい、
そしてもう一つお知らせということでは、グローバルビジネスコースというのがあるんですね。
はい、兵庫県立大学では急速なグローバル化の進行と情報科学の飛躍的な発展という世界の趨勢に関わる2つの大きな変化に対応した改革を進めるために経済学部と経営学部を再編して2019年4月に国際商経学部と社会情報科学部を開設しました。ここでは国際商経学部の中のグローバルビジネスコースに関して紹介とお願いをさせていただきます。グローバルビジネスコースは真に国際社会で活躍できるグローバル人材の養成を目指し、全ての授業を英語で行います。 ASEAN 諸国を中心に留学生40名、日本人学生50名がキャンパス内に新設された国際学生寮で共同生活を行い、互いに切磋琢磨しながらお互いの国の文化にも理解を深め、グローバルリーダーとしての能力を身につけていきます。しかし留学生の中には成績は優秀でも経済的には厳しい環境下で生活している学生も多いため、そのような学生を支援するための基金、グローバルビジネスコース留学生支援基金を2019年2月に新たに立ち上げ、県内外の企業の皆様をはじめとする各界の皆様からのご寄付を広く募ることにいたしました。ご寄付は同基金に積み立て、日本で生活を始めるにあたり必要となる費用、教科書、パソコン、寝具などの購入費を支援するスタートアップ奨学金などに活用させていただきます。皆様におかれましては、新たな学部コースの設立趣旨をご理解いただき、ご支援ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。兵庫県立大学のホームページのグローバルビジネスコース留学生支援基金に寄付の申し込み方法等を掲載していますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
はい、世界で活躍する人材育成のために、これは法人でも個人でも寄付は可能だということですのでね、また支援をよろしくお願いいたします。今日は兵庫県立大学産学連携研究推進機構産学校連携推進本部副本部長の上田澄弘さんにお越しいただいて、さまざまなお知らせしていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
賢くお金を貯めたい、資産運用したい、自分に合った夢に備えるローン、神戸信金はあなたにぴったりなサービスをご案内します。
神戸信金三上公也の企業訪問。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組ブログではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。